広報東久留米、令和5年8月1日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは、発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では原則、次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子どもと教育、高齢者福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では原則次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント講座、の2つです。なお、面の順番は1面から5面へ続きますが、6面から8面については、8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を各カテゴリーの始まりでは、カテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で、囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ホームページまたは直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今後の主な内容。受けて安心、がん検診。一面。電力ガス食料品等価格高騰重点支援給付金3万円の支給について3面マイナポイントの申し込み期限は9月末までです。3面生き物探し市内でたくさんの生き物を見つけよう。6面ハンギョボール体験会。9面一面、受けて安心、がん検診。市では国が推奨している5大がん、乳がん、子宮頸がん、胃がん、大腸がん、肺がんの検診を実施しています。がん検診は無症状の方が受診してこそ早期発見のきっかけとなります。検診の時間が取れない。元気だから大丈夫などとお考えの方も一度市のがん検診を受けてみませんか。問い合わせ健康課特定検診係電話 042-477-0013 幅広い世代で見られるがん。がんは日本人の死因の第1位となっていて国民病の一つとされています。10万人あたりのがん罹患率、表参照では、 年齢を重ねるごとに、がん罹患率が上昇していますが、現役世代の方もがんにかかるリスクはあります。がん罹患率とは、ある集団で新たに診断されたがんの数を、その集団のその期間の人口で割った値、通常1年単位で算出され、人口10万人のうち何例罹患したかで表現されます。参考文献、厚生労働省ホームページ、人口動態調査、結果の概要、令和4年2022、人口動態統計月報年計、概数の概況。国立がん研究センター、がん情報サービス。がん統計、がん統計の用語集。10万人あたりのがん罹患率、性別、年齢層別。2019年、人口10万体の表を読みます。20歳から24歳、男性 21.20、女性 29.80、25歳から29歳、男性 31.50、女性 55.20、30歳から34歳、男性 48.00、女性 110.00、35歳から39歳、男性 76.10、女性 192.00、40歳から44歳、男性 123.60、女性 326.80、45歳から49歳、男性 194.70、女性 483.80、50歳から54歳、男性 357.20、女性 579.70、55歳から59歳、男性 673.00、女性 692.00、60歳から64歳、男性 1209.40、女性841.20、65歳から69歳、男性 1965.00、女性 1063.30、70歳から74歳、男性 2700.10、女性 1286.20、75歳から79歳、男性 3358.40、女性 1493.80、80歳から84歳、男性 3730.40、女性 1705.20。出典、国立がん研究センターがん情報サービスがん統計、全国がん登録より作成。数値は全部位のがん、上皮内がんを含まないにおけるがん罹患率を示す。表終わり。市の検診を受けるメリット。自費で受けるより安く受けられる。例えば、乳がん検診では、自費の場合は、検査費用約1万円。市の検診を利用した場合は、自己負担額1000円。残りの金額は市負担となり、同じ検診でも安く受けられる。がんの早期発見、早期治療につながる。医療技術の発展により、検診を受けてがんを発見し、早期治療につなげることは、がんで亡くなるリスクを減らすことにつながります。明らかな症状がある場合は、その症状に応じた適切な検査や治療が必要になります。必ず医療機関を受診しましょう。市のがん検診一覧表。年齢や時期によって受けられる検診が異なります。詳細は表をご覧ください。種類、対象、実施時期、受診方法、 検診場所、費用の順に表を読みます。種類、乳がん検診。対象、5年12月31日時点で、40歳以上かつ奇数年齢の方。実施時期、6月から6年2月。受診方法、混合の2面をご覧ください。検診場所、指定医療機関等。費用、1000円。子宮頸がん検診。5年12月31日時点で20歳以上かつ奇数年齢の方。9月から6年1月。広報9月1日号でお知らせします。指定医療機関等。1000円。胃がん検診。6年3月31日時点で40歳以上の方。春、6月と7月、春は終了。秋、11月と12月。広報9月1日号でお知らせします。ワクワク健康プラザ、500円。大腸がん検診。6年3月31日時点で40歳以上の方。6月から10月。直接医療機関へ。市内実施医療機関。500円。なお、大腸がん検診については、特定健診、後期高齢者健診、無保険者健診の対象者は、健診と同時に受けてください。肺がん検診。6年3月31日時点で40歳以上の方。5月。直接医療機関へ。市内実施医療機関。核痰なし、1500円。核痰あり、2000円。今年度終了。表終わり。2面。受けて安心、がん検診。各検診に関するお問い合わせは、健康課特定健診係、電話042-477-0013へ。乳がん検診。副十字病院、ワクワク健康プラザでの検診者での検診申し込みを開始します。日時、10月1日日曜日から6年2月29日木曜日。医療機関の休診日を除く。場所、副十字病院健康管理センター清瀬市。ワクワク健康プラザでの検診者、公益財団法人東京都予防医学協会。内容、問診、試食診、副十字病院健康管理センターのみ。マンモグラフィー検査、乳房 X 線検査。対象、市内在住の40歳以上の女性で、5年12月31日時点で奇数年齢の方。ただし、次の1から4のいずれかに該当する方はご遠慮ください。1、乳房の疾患で治療中の方、経過観察中の方。2、妊娠中、授乳中、卒乳後半年を経過していない方。3、豊胸手術を受けている方。4、心臓にペースメーカーを入れている方。費用、1000円。受診医療機関でお支払いください。なお、生活保護受給者などは無料。受給証明書の提出が必要です。ご注意。実施医療機関の特徴を市ホームページに掲載しています。なお、申し込み状況によっては、ご希望に添えない場合があります。申し込み、8月1日火曜日から14日月曜日に申し込みフォーム、または1人1枚のハガキに必要事項、図参照を記入の上、郵便番号 203-0033、滝山 4-3-14、ワクワク健康プラザ内、健康課特定健診係宛て郵送を。 9月中旬から申し込み結果を順次返信します。なお、市ホームページにもはがきの記入例を掲載しています。郵便料金の不足がないようご注意ください。乳がん検診、はがき申し込み記入項目の図です。往復はがきではなく、通常はがきでお申し込みください。乳がん検診希望。1、希望検診場所。2、生年月日、和暦。3、年齢。4、氏名、振り仮名。5、住所。6、電話番号。7、希望日。検診者は希望の方のみ、後で読む表から選択し、第一希望から第三希望までの日にちと午前か午後を記入。なお、副十字病院を希望する方は、受診希望日の記入は不要です。受診日は後日送付する封書に記載の予約電話番号へ、ご自身で連絡し決めていただきます。図、終わり。乳がん検診、検診者実施日一覧の表を読みます。10月20日金曜日、21日土曜日、23日月曜日、24日火曜日。11月10日金曜日、20日月曜日、24日金曜日。12月15日金曜日、22日金曜日、23日土曜日、24日日曜日。6年1月20日土曜日、22日月曜日、23日火曜日。6年2月5日月曜日、13日火曜日、17日土曜日。なお、それぞれの日、午前午後を選択できます。表終わり。乳がん検診申し込みフォームの二次元コードがあります。アルテミスウィメンズホスピタルでは、6月1日から検診を実施中です。受診をご希望の方は、同院ホームページからウェブ予約または直接同院へ電話してください。電話 042-472-6136 受付時間は平日午前10時半から午後4時と、土曜日午前9時から正午。大腸がん検診。市国民健康保険加入者、後期高齢者医療被保険者、生活保護受給者、中国残留邦人等、支援給付金受給者は、誕生月ごとに受診月が決まっています。特定健診などの受診時に一緒にお受けください。日時、10月31日火曜日まで、場所、市ホームページをご覧ください。内容、便潜血検査2日法、検便検査。なお、内視鏡検査ではありません。対象、市内在住の6年3月末で40歳以上の方。ただし、次の1、2のいずれかに該当する方は、受診前にかかりつけ医にご相談ください。また、生理中を避けて受診してください。1、現在、大腸やその他の腸の疾患で治療中または経過観察中の方。2、過去に大腸がんの精密検査で異常を指摘された方。費用500円。受診医療機関でお支払いください。なお、生活保護受給者などは無料。受給証明書の提出が必要です。ご注意。検診結果は医療機関で直接お聞きください。検体を提出されなかった場合でも自己負担金は返却できませんので、あらかじめご了承ください。申し込み、直接実施医療機関へ。市ホームページの二次元コードがあります。合わせて受診を、特定健診、後期高齢者健診。8月の受診対象は、10月、11月生まれの方です。 生活習慣病予防、健康の保持増進や疾病の早期発見治療のための検診を実施します。検診内容や実施医療機関などは、7月下旬に発送した個別通知をご確認ください。場所、市内実施医療機関。対象、市内在住で6年3月末時点で、次の1、2のいずれかに該当する方。1、特定健診は、40歳から74歳の市国民健康保険加入者。2、後期高齢者健診は、後期高齢者医療費保険者。その他、5年3月以降に国民健康保険に加入した方、後期高齢者で転入した方、当該月に受診できない方は、健康課特定健診係までお問い合わせください。申し込み、直接実施医療機関へ。市職員募集。6年1月1日及び4月1日以降に採用する職員を募集します。募集職種、募集人数などは表の通りです。その他、受験資格などは募集要項をご確認ください。市職員募集の職種、募集人数などを、採用時期、職種、試験区分、募集人数の順に表を読みます。採用時期、令和6年1月1日以降採用。職種、一般事務、試験区分、一類、大学卒程度、募集人数、若干名、二類、短大卒程度、若干名、土木技術、建築技術、一類、大学卒程度、若干名、土木技術、建築技術、主任採用、一類、大学卒程度、若干名、令和6年4月1日以降採用、一般事務、一類、大学卒程度、20人程度、二類、短大卒程度、20人程度、一般事務、障害者、一類、大学卒程度、20人程度、二類、短大卒程度、20人程度、土木技術、建築技術、一類、大学卒程度、若干名、土木技術、建築技術、主任採用、一類、大学卒程度、若干名、保健師、若干名。なお、試験では、適性検査、集団討論、口述による面接試験を行います。配慮が必要な方は、申し込み前にご相談ください。例、車椅子を使用しているため、会場に配慮してほしいなど。表終わり。募集要項の配布。8月1日火曜日以降、市ホームページから取得してください。取得困難な方は、8月1日火曜日から25日金曜日、閉庁日時を除くに、職員課、市役所4階でも配布します。申し込み受付期間、8月1日火曜日から28日月曜日、必着。申し込み方法、市ホームページから申し込みをした後、受験票などを郵送で送付してください。詳細は募集要項をご覧ください。市ホームページ掲載の採用案内では、先輩職員からのメッセージも。採用案内の表紙の画像と、市ホームページの二次元コード、及び職員募集のポスターの画像があります。3面。電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金3万円の支給について。問い合わせ、市重点支援給付金コールセンター。電話 042-470-7863。土曜・日曜日祝日を除く午前8時半から午後5時15分。 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を支給します。1世帯1回限り。申請書の入手方法など、詳細は市ホームページをご覧いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。なお、この給付金は法令により非課税及び差し押さえ禁止の取り扱いになります。配偶者からの暴力、DV 等により避難している方へ、配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方で、事情により5年6月1日以前に東久留米市に住民票を移すことができなかった方についても受給できる場合がありますので、コールセンターまたは申請・相談受付窓口、市役所1階南出入口横特設ブースまでご相談ください。市ホームページの二次元コードがあります。支給対象世帯。丸1、令和5年度住民税均等割非課税世帯。基準日5年6月1日時点で、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。なお、次に当てはまる場合は支給対象外です。世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合。例、親、課税に扶養されている大学生、非課税の単身世帯。子、課税に扶養されている両親、非課税の世帯など。5年4月に就職し、親、課税の扶養から外れた新社会人、非課税。の単身世帯。租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合。丸二、家計急変世帯。予期せず、4年10月から5年9月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員が、丸一の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。なお、以下の理由による減収は予期しない減収の要件に該当しません。定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性があるものなどの通常収入を得られる時期以外の減収。申請方法、表参照。申請方法の表を対象世帯、申請方法の順に読みます。対象世帯、非課税世帯で市から東久留米市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給について同意書が届いた世帯。申請方法、申請不要。同意書の内容をご確認いただき、確認期間経過後に振り込まれます。対象世帯、非課税世帯で市から電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金住民税非課税世帯分確認書兼申請書・請求書以下申請書というが届いた世帯。申請方法、申請書などを返信用封筒で郵送。対象要件に合致していることをご確認いただき、給付対象となる場合のみ、申請書や必要書類などを同封の返信用封筒により提出してください。対象世帯、非課税世帯で令和5年1月2日以降の転入者を含むなど、令和5年度市民税の情報が市で確認できない世帯。家計急変世帯。申請方法、申請書などを入手の上、窓口または郵送で提出。申請書を入手し、必要事項を記入の上、必要書類を揃えて、申請・相談受付窓口、市役所1階、南出入口横特設ブースにご提出ください。 来庁が困難などにより郵送での申請を希望する方は、申請書や必要書類などを送付先へお送りください。表終わり。申請受付期間。8月1日火曜日から10月31日火曜日、必着。申請書を市に提出後、審査を経て支給となる場合は、振込日を記載した決定通知書を送付します。郵送の場合の送付先。郵便番号 203-8555、東京都東久留米市本町 3-3-1、重点支援給付金担当宛。なお、住民税非課税世帯か、家計急変世帯のどちらでの申請書類かを明記して送付してください。マイナポイントの申し込み期限は9月末までです。問い合わせ、市民課住民記録窓口係、電話 042-470-7722、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178。マイナポイントとは、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方を対象に、民間のキャッシュレス決済サービスで利用できるポイント等をマイナポイントとして付与する事業です。各種ポイントの付与を受けるためには、マイナンバーカードを受け取った上で、指定された手続きが必要です。詳細は市ホームページまたは総務省ホームページをご覧ください。マイナポイントの申し込み期限は9月末までです。締め切り間近になると混雑が予想されますので、早めに手続きしてください。キャッシュレスサービスによって期限が異なる場合がありますので、ご注意ください。市役所でポイント申し込みのサポートを行っています。市役所1階正面入り口付近の特設ブースにて、マイナポイントの申し込みサポートを行っています。ご希望の方は、市ホームページで必要なものを確認の上、直接お越しください。市ホームページと総務省ホームページの二次元コードがあります。市民と市長の座談会、龍馬が行く。問い合わせ、生活文化課、市民相談施設係。電話 042-470-7738。 市長が市民の皆さんと直接お会いし、市民の皆さんが設定した市政に関するテーマについて意見交換を行います。日時、10月28日土曜日午前11時から正午、29日日曜日午後1時から2時。なお、応募団体が開催希望日時を一つ設定。場所、応募団体が手配する市内の会場、個人宅は除く。対象、市内在住または在学するおおむね5人以上の団体。定員、全2団体。各日、1団体、応募多数の場合は抽選。その他、応募団体が市政に関するテーマを設定。参加人数はおおむね5人以上20人以内。申し込み8月1日火曜日から15日火曜日午後5時に、市民と市長の座談会申し込み書、市ホームページまたは生活文化課窓口などで取得課に必要事項を記入の上、電子メール、生活文化、seikatsubun@city.cityvai.higashikurume.lg.jp で送信または生活文化課市役所2階へ持参を。市ホームページの二次元コードがあります。
4面、子どもと教育、一律学童保育所 運営業務委託にかかる公募型プロポーザル。市では、中央第一、第二学童保育所、新法学童保育所の3学童保育所の運営業務を行う委託事業者を一括して公募型プロポーザル方式により募集します。参加希望事業者は、市ホームページに掲載の東久留米市立学童保育所運営業務委託プロポーザル実施要領などを参照し、期限までに応募してください。実施要領配布、8月1日火曜日から21日月曜日に市ホームページで取得、8月1日火曜日から公開、または児童青少年課窓口、市役所2階で配布、市ホームページの二次元コードがあります。参加表明書の提出期限など、8月21日月曜日、午後5時までに必着、郵便番号 203-8555、市役所児童青少年課宛て郵送、または同課へ直接持参を。なお、参加表明書を提出したすべての事業者に参加資格審査結果を通知します。企画提案書の提出期限など、9月19日火曜日、午後5時までに同課へ直接持参を。なお、企画提案書は参加資格審査結果通知により、参加資格を有することを認められた団体のみ提出することができます。また、持参以外による提出は受理しません。問い合わせ、児童青少年課、児童青少年係、電話 042-470-7735。 特別児童扶養手当を振り込みます。4月から7月分の特別児童扶養手当を指定預金口座へ振り込みます。振り込み予定日、8月10日木曜日。なお、金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。児童扶養手当、特別児童扶養手当の申請はお済みですか？次の要件に該当し、現在、手当を受けていない方は申請してください。ただし、所得制限があります。児童扶養手当、対象、次のいずれかに該当する、18歳に到達した日の属する年度末までにある、児童を養育している父親か母親、または養育者。1. 父母が離婚した児童。2. 父または母が死亡した児童。3. 父または母が重度の障害を持つ児童。4. 父または母が生死不明の児童。5. 父または母に1年以上遺棄されている児童。6. 父または母が1年以上拘禁されている児童。7. 母が婚姻によらないで解体した児童。8. 父または母が母または父からの申し立てにより発せられた DV 保護命令を受けた児童。支給額。児童1人の場合は 44,140 円。児童2人目の加算額は 10,420 円。児童3人目以降の加算額、1人につき 6,250 円。なお、所得に応じて減額される場合があります。特別児童扶養手当。 対象、次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している方、知的障害、愛の手帳、1から3度程度がある児童、身体に障害、身体障害者手帳1から3級程度がある児童など、支給額、重度の障害児1級は53,700円、中度の障害児2級は35,760円。現況届の提出をお忘れなく。現況届は受給資格の確認のために必要なもので、提出がないと手当が支給されなくなる場合がありますので、ご注意ください。現在受給中の方には、現況届のお知らせを郵送します。受付期間中に児童青少年課へご来庁いただき、窓口でお渡しする用紙にご記入をお願いします。現況届の受付期間、8月1日火曜日から31日木曜日、問い合わせ、どうか女性支援係、電話 042-470-7736、新小学1年生の就学時健康診断。6年4月に小学校へ入学予定の方を対象に、健康診断を実施します。対象者には、就学時健康診断通知書を送付します。9月中旬頃発送予定。住民登録上の入学予定校で受診してください。日時。10月5日木曜日から11月22日水曜日。なお、受付は各小学校で、いずれも午後1時半から行います。表、令和6年度入学予定者、就学時健康診断日程、学校名、電話、市外局番042、実施日の順に表を読みます。学校名、第一小学校、電話 471-0014、実施日、10月18日水曜日。第二小学校、471-0134、10月13日金曜日。第三小学校、471-0104、11月2日木曜日。第5小学校 461-5843 10月27日金曜日第6小学校 471-5370 11月22日水曜日第7小学校 471-0114 10月25日水曜日第9小学校471-7548 11月15日水曜日第10小学校 473-9196 11月7日火曜日小山小学校 474-1691 10月5日木曜日新豊小学校 474-4108 10月31日火曜日南町小学校 461-2662 11月17日金曜日本村小学校 474-0404 10月6日金曜日表終わり対象平成29年4月2日から30年4月1日生まれの方。ご注意。1、次のいずれかに該当する方は、学務課保健給食係へご連絡ください。病気その他やむを得ない事由により、住民登録上の入学予定校で受診できない方。 私学など他校へ入学予定で受信されない方、9月27日水曜日までに通知書が届かない方、丸2、外国籍のお子さんで就学を希望する方は早めにどうか学事係市役所6階で手続きをしてください。問い合わせ、どうか、電話、042-470-7779。母子・父子自立支援プログラム策定事業。市では、児童扶養手当受給者の状況、ニーズなどに応じた個別の自立支援プログラムを策定し、これに基づいて、各種支援事業を活用することで、きめ細やかで継続的な自立就労支援を行っています。対象、原則として市内に住所を有する児童扶養手当受給者、生活保護受給者は対象外。申し込み、児童青少年課へ電話で予約を。問い合わせ、どうか女性支援係、電話、042-470-7736。囲み記事。国民年金だより。病気や怪我で障害が残ったときは、障害基礎年金を。国民年金の障害等級の1級、または2級に該当した場合、障害基礎年金が、受けられます。受給要件。1、国民年金の加入者、または初診日が60歳以上、65歳未満で、老齢基礎年金を受給していない国内在住者。2、初診日の前々月までに、保険料を納めた期間、保険料免除等の期間を含むが、加入期間の3分の2以上あること、もしくは初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。3、障害認定日の障害程度が政令に定められている障害等級の1級か2級のいずれかに該当した場合、身体障害者手帳の等級とは異なります。障害認定日とは、病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状を固定した日、20歳前に初診日があるとき、20歳前に病気や怪我で障害が残った方、国民年金の障害等級が1級か2級に該当した場合も、20歳になると障害年金が受けられます。所得制限があります。手続き先は、初診日が第1号被保険者期間中、または20歳前であるときは、市保険年金課市役所1階、または年金事務所、厚生年金や、第3号被保険者期間中などである場合は、年金事務所のみとなります。問い合わせ、武蔵野年金事務所、電話、0422-56-1411。子育て応援アプリ、くるめっこナビをご利用ください。妊娠中の方や、0歳から未就学児までのお子さんを子育て中の方を対象に、子育て情報や予防接種、検診予定通知などをプッシュ型で受け取れる便利なアプリです。利用料は無料ですので、ぜひご利用ください。問い合わせ、健康課保健サービス係、電話 042-477-0022。アプリの機能を一部ご紹介。予防接種スケジュールの管理。お子さんの生年月日をもとに最短で接種できるスケジュールを自動で作成します。 成長記録、お子さんの身長体重や検診の結果などを記録できます。メール配信、プッシュ通知、年齢に合わせた市からの子育て情報を自動で受け取れます。Android 用ダウンロードサイト、iOS 用ダウンロードサイト、およびくるめっこナビホームページの3つの二次元コードがあります。